んにちは。仮想通貨の投資家兼ブロガーの斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨ってのコンセプトに、普段ニュースだったりとか考え方、あとはブログも発信してますので、そちらについての考え方だったりとか、まあ、そういったものをシェアしているチャンネルになっています。おはようございます。今日は10月の5日水曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう今日ちょっとあいにくの天気ってところで、昨日はね、まあかなり晴れてて、まあむしろ昨日暑いぐらいだったんですけど、今日はあいにくの天気で、さっき子供を保育園に送ってきたんですけど、その時は降ってなかったの。朝バーって降ってたんで、うわちょっと今日雨で送ってくねえだなっていうふうに思ってたんですけど、行く時ちょうど止んでくれてたので、あの時間だけ、まあ、やんでくれてたなってところで、また今降り出してきた感じなので、まあ、結構本当にいいタイミングだったなってところで、まあ、濡れずに済んでちょっと気分がいいっていう感じですね。で、今日はちょっと外出ると予定とか特にないので、家とかでコツコツ作業の方していきます。で、今日は何話していこうかなってところ思うんですけど、まあ、今日ちょっと新しめの話というか、まあ、ぐいぐい来てるような話で、仮想通貨の話なんですけど、ビットコイン×ディファイが来ているってところのテーマで、ビットコインっていうもの、まあ、仮想通貨のようなもうその仮想通貨を引っ張ってくれてる、まあ、仮想通貨イコールなんかビットコインみたいなことを思われてることもかなりあると思うので、そういった仮想通貨と、あとは仮想通貨っていうものを預けていくのはそのディファイっていう技術があって、分散型金融、ディセントライズドファイナンスっていうところで、新しい金融技術っていうのも発展してきたりするんですよね。で、そういったところで、ビットコインっていうものに関しては、シンプルに仮想通貨のビットコインってものが通るような、まあ、道ですね。その上でビットコインが走るようなものになってくるんですけど、今までどうしてもやっぱ決済だったりとか、まあ、決済に関してはあれですね、マクドナルドがビットコインの決済とか始めるよみたいな話なんかもされていて、まあ、ルガーノっていう地方で、マクドナルドで、ね、決済とかが始まってくるんですけど、まあ、結構そういった決済っていう用途ではビットコインっていうのを結構使われてきている感じなんですけど、まあ、ディファイ、仮想、そのビットコインっていうネットワークを使って、仮想通貨の銀行ディファイっていうのを動かす技術っていうのはあんまりなかったんですよね。そういったところで、まあ、なんで、そういったところでビットコインの技術っていうのは今まで使われてこなかったのか、まあ、かなりメインで走ってるようなビットコインっていうものではあるのに、決済にしか使われなかったのかってところだったりとか、また実際に改めてビットコインの人気の理由の話だったりとか、まあ、こういったビットコインっていうものを問題点というのを洗い出していった上で、最終的に、まあ、どういう技術が出てきているのか、じゃあなんでビットコインで動かしてないのかってところだったり、まあ、でも実際にはビットコインっていうものを使いながら、ネットワークっていうのを使いながら、今もう世界中の人たちっていうのがやっぱメインの、ネットワークっていうのを使いながら、せっかくその分散型金融、ディファイっていう技術があるんだったら、ビットコインの上でも動かしたいよねっていう人たちが結構出てきてはいるので、そのプロジェクトの紹介とか、まあ、そういった部分を今回していこうかなというふうに思います。なのでシンプルにビットコインとディファイ、そこの関係とか、まあ、なんで活用ができなかったのか、むしろ今なんで活用できるようになってきてはいるのかっていうところなんか話していきます。で、まず、改めてビットコインっていうのをリサーチしてた時に、まあ、結構ビットコインっていうものを活用自体が広がってきてるな、もちろん決済っていうのは広がってきてはいるんですけど、その決済以外にもかなり金融とかそこら辺の技術と、まあ、くっついてきてはいるなってところは思うんですよね。で、改めてなんで仮想通貨ってものをビットコインっていうのを走らせてくれてるかっていうと、まあ、言っちゃえばブロックチェーンっていう、まあ、嘘がつけない技術ですね。まあ、インターネット上の、まあ、高速道路みたいな感じで、まあ、一つ一つそのお金とか全ての情報に、まあ、シリアルコードみたいなのが振られてる、まあ、ナンバープレートみたいな感じですね。あの車だったらこのナンバープレートみたいな感じで振られてたりするので、誰も嘘つけないような技術、まあ、誰も情報自体に嘘がつけない技術、まあ、トラストレスってところで、まあ、誰しも利用ができて、オープンが利用できて、なんだろう、その著名というか、まあ、ブロックチェーンってものに刻まれた情報っていうのは改ざんがかなり不可能っていうところになってくるので、まあ、かなり信頼性の高い情報っていうのをインターネットに置いておけるってところで、まあ、かなり発展してきてるんですよね。で、その走りとなってくれてるのがビットコインってところで、まあ、これに関しては中央、まあ、その銀行とか取引所っていうのが全くいらずに、まあ、中央で動くってことだったりとか、あとは2100万枚っていうところでビットコインって数量が決まってるんですよね。で、そういうところで新しいお金が出てきた技術、ブロックチェーンっていうものの上で動く新しいお金っていうものになってて、そして新しいお金ってものに数量が設けられてるよってところで言うと、まあ、みんなこぞって人気なものになってくるので、みんな買っていくよみたいな、まあ、それでどんどん価値が上がっていくよみたいな感じになってます。で、あとはやっぱりビットコインってものは仮想通貨の走りではあるので、歴史として本当に長老さん、まあ、めちゃめちゃ長い、歴史になってくるので、まあ、こういった中央がいらずに、自由に管理ができたりとか、あとは数量っていうのを限定で、まあ、みんな欲しがったりとか、あとは歴史があるってところで、まあ、信頼があるよってところ、まあ、この3つの、ポイントっていうのがビットコインの改めて理由なんかなというふうに思ってます。 で、こういった形で、まあ、仮想通貨を走らせてから引っ張ってくれたような存在、今も時価総額1位で走ってくれているようなものがビットコインになってくるんですけど、正直ビットコインの、なんだろう、問題点なんかもあって、まあ、正直決済というか、なんだろう、情報っていうのが単純なものしか送れない感じになってるんですね。なので、あの人にいくら送ったとか、ここでいくら決済したとか、っていう形で単純な情報しか刻み込めないような形になってて、まあ、これを、まあ、こういった、なんだろう、応用が効かないみたいな感じで、まあ、結構融通が効かないようなネットワークになっちゃってるよね、お金になっちゃってるよねってところ、そういったところの問題点を改善しようってところで、いろんな、技術っていうのが開発されてきて、まあ、それで中で一つ有名になってきてるのがイーサリウムってものですね。で、このイーサリアムに関してはビットコインみたいな感じで単純な署名とかっていうのももちろん可能なんですけど、プラスアルファ、なんか契約情報とか情報っていうのをより複雑に自動化できるような仕組みっていうのができるのがこのイーサリアムなんですよね。で、このイーサリアムが、まあ、発展してくれたことで、仮想通貨っていうものの活用とか、まあ、そのブロックチェーン上にいろんなサービスとかそういったものを構築できるようになってきた。まあ、今までっていうのは高速道路っていうのは通ってて、ブロックチェーンっていう、まあ、ブロックチェーン、まあ、ビットコインっていうネットワークが通ってはいたんですけど、その上にサービスを構築したりとかっていうのが応用が効きづらかったって感じなんですけど、まあ、イーサリアムとかそういった新しいブロックチェーンっていうのを使っていけば、その上にサービスを構築したりとか、誰でも自由に、なんかサービスを作ったりとか、そこでお金を稼いだりとかっていうのができるようになってきた。というところではあるので、まあ、そういったところでビットコインというのをさらに応用を効かせて、より活用ができるようになってきたのがイーサリアムとかアバランチとか、まあ、いろんなブロックチェーンになってきています。そういったところで、まあ、ビットコインというのはシンプルにその単純な署名しかできない、シンプルに一方通行のなんかその署名というか情報のやり取りしかできなくなっているというところで、応用というのはかなり聞きづらくなっているんですね。で、そういった中で、イーサリアムっていうのが生まれてきたりとか、アバランチとかがいろんな生まれてきて、そういったところでいろんなサービスが構築できるようになってきた。で、その中でいろんなサービスの中で一つあるのが DeFi、 今回紹介していく分散型金融 DeFi ってところですね。まあ、これに関してはシンプルに仮想通貨の銀行ってものになって、まあ、今ちょっと預かり資産と落ちてるんですけど、世界の人たちっていうのが、まあ、同じ金融を使えるよみたいな感じになって、お財布ってもの、ウォレットに自分のお財布にお金さえ、仮想通貨さえ入れていれば、そのウォレットと、DeFi のサービスをネットでつなげて、で、それで自分のお財布からお金を預けていけば、かなり小売り回りでお金を増やせるというところ、まあ、仮想通貨ってものを預けておいて、で、それを増やしておけるっていうのがこの DeFi って技術になってます。で、そういったものがイーサリアムとかアバランチとかっていうのを使いながら、まあ、一時期本当にディファイブームっていうところでディファイバブルみたいな感じで仮想通貨っていうのをかなり盛り上げてくれたような存在がこのディファイになってます。で、今も正直既存の金融とくっつきつつあったりとか、一応僕であればディファイってものを中心に発信している発信者の一人ではあるので、これ先日これポッドキャストからのリンクから見ていただくと、なんだろう、無料でディファイの方を学べるメルマガっていうのを作ってたりしますので、気になる方に関してはこちら無料のメルマガの方でディファイってものをより詳しく解説したメルマガっていうのを配信してますので、気になる方はそちらの方も登録してみてください。で、まあ、ちょっと宣伝になっちゃったんですけど、という形で、まあ、新しく、なんだろう、仮想通貨っていうのを預けていくような金融、ディファイっていうのができるようになった。まあ、イーサリアムとかアバランチっていうのができるようになってきたって感じではあるんですけど、まあ、ここに関しては、まあ、正直やっぱり、走りを作ってくれてるのがビットコインになってるんですよね。なので、こういったビットコインの上でも、こういったディファイの技術とかって使えないのかなっていうところで、最近なんかもう本当に世界中の天才とかが出てきていて、で、その中で、ビットコインとディファイっていうものの技術っていうのが徐々にニュースとか調べてると徐々にくっつきつつあるんじゃないかなってところで、まあ、今回プロジェクトっていうのを一つ紹介の方していきます。で、それが、ブロックグリーンっていう、まあ、一つの企業が開発してる技術、まあ、ディファイっていうものになってます。で、これどんなものかっていうと、まあ、ビットコインっていうのを貸し借りとかができる、まあ、シンプルに、仮想通貨の貸し借りっていうのができるようなところになっていて、で、この上にビットコインっていうのを貸し付けて、貸した時に、まあ、ビットコインの利回りとしてもらえたりとか、あとはビットコインっていうものを借りるってことができたりとかっていうところの技術になってくるんですけど、これって、まあ、普通の DeFi とか使ってる人からするとかなり普通の技術になってるんですね。まあ、言っちゃえば普通にイーサリアムとか仮想通貨預けていて、で、それを担保にお金を借りたりとかっていうのができたりとかってところで、まあ、仮想通貨の貸し借りっていうのはイーサリアムとか使っていけばかなりできるんですけど、これを再生可能エネルギーとか、まあ、ビットコインってもの自体の運営に関しては、まあ、イーサリアムとちょっと違ってくるので、まあ、こういったところで、イーサリアムってものとかで使ってた DeFi の技術っていうのはビットコインに持ってこようよってところで生まれてきているのが最近の技術になってます。で、そこの一つで生まれているのがブロックグリーンっていうもので、まあ、これは再生可能エネルギーっていうのを使いながら、まあ、運営とか電力っていうのを担保しながら、 ビットコインというのは貸し借りできるようなディファイが出てきていて、まあ、今まで出ればディファイとかを入れていこうってなっても結局やっぱ単純な証明しかできなかったので、そういったやり取りっていうのは難しかったんですけど、ここをちょっと応用を聞かせて、結構プロジェクトっていうのが出てきてるよってところを感じたので、今回シェアの方させていただきました。まあ、一応現在ではビットコインのネットワークを使って、まあ、動いてるプロジェクトっていうのも数個あったりするんですけど、やっぱりビットコインからシンプルにイーサリアムとか他のチェーンにお金を送っていく、マルチチェーンとかそういった形で動いてるのにディファイはあるんですけど、まあ、今回ブロックグリーンっていう新しく出てきてるような技術に関しては、まあ、まだまだ知られてない部分が多いかなってところで、まあ、今回シェアの方をさせていただきました。まあ、一応今回の内容としてまとめていくと、まあ、ざっとなんか、まあ、本当に殴り書くような感じで今回話していっちゃったんですけど、まあ、内容としては、ビットコインとディファイっていうのがくっつきつつあるよってところ。ってところで、今までっていうのはビットコインに関してはやっぱり仮想通貨の走りとして、仮想通貨の成長っていうのを支えてくれてて、今であれば時価総額トップを走るような通貨になってくるんですけど、まあ、この理由としてはやっぱり中央がいらずに、まあ、数量が、まあ、決められてて誰もコントロールができずに改ざんとかできないようなものになってて、あとはやっぱり一番歴史があるってところで信頼されてるってところ。でも今までやっぱりビットコインっていうのを動かすっていうところで、まあ、かなり仮想通貨成長させてくれてはいるんですけど、まあ、どうしても、まあ、単純な署名がでしかできなかったりとか、まあ、契約情報を埋め込んだりとかっていうのはできなかったってところで出てきているのがイーサリアムとかアバランチとか新しいブロックチェーンになってます。で、こういったイーサリアムとかアバランチっていうのを使いながら新しいサービスとかブロックチェーンっていうのを使ったサービスっていうのが生まれてきていて、でその中の一つとして生まれてきているのがディファイ、仮想通貨の銀行ってものになってます。まあ、これを使うことで仮想通貨っていうのを預けながらシンプルに増やすことができるような技術になってくるので、この発展とかを見た上で、この技術っていうのはビットコインのネットワークにも持ってこれないのか、まあ、結局元祖となってくるビットコインの方に出られないのかってところで考えてきている人たちがいて、でその中の一つとしてブロックグリーンっていうのを今回紹介していきました。まあ、これに関してはビットコインっていうのを貸し借りができるような、プラットフォームになっていて、ビットコインっていうのを貸し付けて利回りをもらったりとか、でこのブロックグリーンに関してはハッシュパワー、ビットコインを動かす、ネットワークを動かすようなコンピューターパワーっていうのを担保に、ビットコインを借りるようなこともできて、だから未来の、仮想通貨ビットコインっていうのを自分の報酬としてもらっていくものを、自分のハッシュパワーっていうのを使いながら、まあ、それを担保にビットコインを借りるようなできること、まあ、借りることができるような、プラットフォームがブロックグリーンっていうものになってます。でこういったものが出てくることによって、まあ、今後さらなる、結局ビットコインというものをディファイに持ってこれれば、まあ、ビットコインというものにディファイを持ってこれれば、まあ、かなり、お金が入りやすくなってくるかなと思うので、まあ、全体的な仮想通貨の市場とかの盛り上がりっていうのも期待されるかなってところなんですよね。なので決済だけではなくビットコイン、まあ、仮想通貨預けるような銀行の技術とかが、まあ、今後どんどん入ってきて、まあ、仮想通貨自体の成長っていうのが楽しみだなってところで今回こういったニュースの方をシェアさせていただきました。もしこういった形で新しい技術とかちょっと興味あるなってところで、まあ、今回バーッと話してたので話が最後ちょっと、混乱しちゃう方もいると思うんですけど、まあ、こういった新しい技術ができてるんだなぐらいの認識で、まあ、今回聞いていただければなってところで、まあ、参考になれば幸いです。このような形でこのチャンネルでは仮想通貨についてできるだけ分かりやすくお伝えしております。日々の情報収集やトレードにお役立てください。というところで本日の配信これで以上になります。良い一日を。